国民的行事としてのお祝いって実に様々な形があります。新年のお祝いにしても火で邪悪なものを払ったり人形を作って焼いてしまったり、それからこれは仕事納めの行事なのですが、アルゼンチンブエノスアイレスではその年に使用した書類をみんな窓から投げ捨ててしまうという習慣があるのだそうであります。これはぜひ真似してみたいと思いますが、そういえばスーペルクラシックでもトイレットペーパーが盛んに投げ込まれます。紙を投げ捨てる盛り上げ方がアルゼンチンは好きなのかなというふうに想像すると、今回ワールドカップの後のアルゼンチン、果たして今街はどんな状況なのかなと思います。こんにちは、クラシックアソーです。ラジオクラッキー、今日は粕谷英樹さんとワールドカップを振り返ります。粕谷英樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
このポッドキャストを収録しているのがワールドカップの決勝が終わって、はい、まだ数時間後、
そうですね、
はい、というところなんですが、はい、面白い決勝戦でしたね。
まあ二度と見られないでしょうね、あれだけの激闘はね。
はい、でも何を思われました？僕はメッシってこんなに苦労しないとワールドカップを勝ち取れないんだとか、
はいはい、
デシャンってすごい名監督だとかいろいろ思ってたんですけど、
まあ展開としてはもうメッシに、神様が与えた、展開みたいだったんですけど、それをやっぱりジルーが否定するというか、まあね、ジルー変えてグリーズマン変えてって普通ちょっとありえないような采配をやって、その後がテュラムの、それからエンバペとか、地球外生命体みたいなのを3人4人並べて
コロムアーニとか ねテュラムとか入れましたね。は
いはい、まあそういうやり方で、その神に与えられしメッシを追い込むっていうのがね、なかなか面白かったですけど、
ね、勝利を決める女神様もさぞかしこれは迷われたのではないか。
そうですね、
でその時後ろからそっと肩を揉んでたりとか髪をさすっていたのが遥か彼方にいるディエゴなのではないかと思うと、なんかフットボールファンやってて泣けちゃいますよね。
そうですね、そんな感じはありましたよ、確かにね。加谷さんも SNS でつぶやいてらっしゃいましたけど、
はい、
そう、確かにディエゴがくれたのかなっていう気はしますわね。
その後、
はい、
メッシがコメントで、ディエゴが譲ってくれるって言ってたんだっていう風に、で試合展開見てこれはもう僕はそういうことをできることなんだって、もう思っていたから大丈夫だったっていう風にメッシは話してたんですけど、そんな感じですかね。
そうなんじゃないですか、はい、なんとこう激しいプレー、最初汚いプレーもあったけど、両チームの選手が激高するようなシーンはほぼなかったので良かったなと思いますよね。だからあれが一つ間違えるとオランダ戦みたいになっちゃうから、
はいはい、
レフェリーもその辺は上手だったなと思いますね。はい、
まあ、フランスね、特にこうエンバペからするととても残念な、こう彼が本当に頑張って途中からエンバペ対メッシではなく、はい、エンバペ対オールアルゼンチンになったじゃないですか。
は
い
は
い、
そうですね、はい、
だからPK 戦になった時エンパペさえ終わってしまえばってアルゼンチンって僕感じていたような気がするんですよ。
リマル
ティネスなんか自信たっぷりだったし、あの子でも本当世界中 の男の子がやるようなおバカさんのこととかして可愛いなと思って、この子バカだと思われちゃうのになった、あんなにすごい働きしたのにあんなにお茶目なことしてこれ笑って済ませちゃうことなんだなっていうところはディープ面白いなと思いましたけど、
ね、あのアーセナルではなかなかレギュラーポジションつかめずに、まあ、それアーセナルに来る以前だって、不遇な時間の方が多かったんですけど、
はい、
今やね、アルゼンチン代表の正ゴールキーパーだし、ただPK の時に彼時折ゴールラインの前に出ちゃうのであれは厳格なレフェリーだったらやり直しになるの で注意した方がいいですね。はい、
まあ、そういう意味ではね、ポーランドのマルチーニャクというレフェリーでしたけども、はい、まあ、なかなか粋なジャッジをして、
はい、
いろんな経験値が僕あったと思うんです
けど、はいはい、
マテアラオスがやったからダメだとか、
そうね
いろんなことあったと思うんです。アルゼンチンにしてももう開幕してグループステージの初戦に大ゴケしたじゃないですか、
はいはいはい、
あそこのやっぱり勉強っていうのが大きかったし、 2-0 になってからのオランダの展開、オランダ戦の展開っていうのも勉強になってたと思うし、まあ、デシャン監督が彼らはもう決勝戦のようなゲームをすでに経験してるとおっしゃってましたけど、はいはい、その差あったんですかね。
そうでしょうね、やっぱり厳しい試合は、アルゼンチンの方が多かったし、フランスは、まあ、モロッコ戦迫力ありましたけど、どっかまだ余力あるよなっていう感じしたし、まあイングランド戦の方が体力的にはきつそうな感じも見えましたから、
そうでしたね、
はい、ただフランスって 主力6人いないですからね。
そうですよね。
それであれだけできるんだから。
いや僕はその決勝戦はここにもう一人いたら、ラビオの代わりができる選手が、つまりカンテのような選手がいたら、これはフランスが勝ってたかもしれないなと思いました。うん、そう
ですね。一人いればね、うん、ポグバでもいいんですけど。
そうなんですよね。うん、そこが結果消しちゃって、うん、でラビオだっておそらく、はい、コンディション的にはパーフェクトから遠かったんじゃない
かな。遠いんじゃないですか。
だっていつもラビオじゃなかったですよね。はい、それでもデシャン監督が引っ張った。
うん、はい。で最後の大脳震盪による交代だったみたいですけど、うん、でもやっぱりあの世代がああいう風にできるっていうことは、うん、一時の世のフランスのようにチームがバラバラになるっていうことはデシャンになってからあんまりなくなったってことですよね。
スカローニ監督のチームが、はい、要するにこうメッシを見て育った若い世代と、はい、それからメッシのちょっとお兄さんたちがコーチをやってる。だからスカローニプラスサムエルであったり、うん、アジャラであったりアイマールというような形がフットボールファンにはまた長く見ていて楽しい事態ではあるんですけれども、はい、そこのところが綿密に練ってきた作戦にフランスをはめようとして、前半フランスシュートゼロというオプタの記録によればそんなチームはワールドカップ史上なかったというようなフランスだったわけですよ。でこれをデシャン監督はもうカセアスおっしゃったようにジルー外す、グリーズマン外すって僕本当びっくりしたんですけど、でもそこで変えて、うん、アルゼンチンが考えてきたことを一回全部壊してしまおうっていう作戦に出た。でおそらく事前の報道からだとコンディションに問題が、インフルエンザなどでこう苦しんでいたフランス代表があったんで、コンディションのいい選手を次々入れていったことによって今度はイーブンかイーブン以上の展開に持っていくっていうところが僕はデシャン監督すごいと思う。
すごいですね。やっぱり度胸があるというか、うん、だってジルー変えたの前半の42分ですよ。普通前半終わるまで引っ張るじゃないですか。
そうですよね。
あれはと思いましたね。あ、思い切ったっていうか勝負に出たなと思いましたけどね。
あそこはおそらく監督しか知らないことがあったんですよね。
そうでしょうね。
つまりジルーは体調不良というのが試合開始前ささやかれていて、はい、でフランス代表の、ツイッターとか公式の見ているとロッカールームの写真があるんですけど9番がないんですよ。あれないな。でも全部26写ってるわけじゃなくて、うん、はいはい、端っこの方は切れていて、これって戦術的な引っ掛け、
なるほどね、
駆け引きあるのかなとか思って見てたらスタメンだったんで、うん、あ、やっぱりここは裏を書こうとしてるのかなと思ったんですよ。でも前半に変えたってことはやっぱり持たないと思ったのか分かんないなっていうところはですね。
まあだって基本的にジルーって本来であれば2番手のセンターフォワードでしょ。
そうです、ね、
本来だったらベンゼマだったわけだから、うん、その辺のねデシャン監督のご苦労は相当あったと思いますけどね、
う
ん、
そうですよね。ジダン監督もね、まあ、今監督じゃないジダンさんも次の代表監督だっていうふうに噂されていて、で自分が決勝戦の会場に行くことで余計なプレッシャーになってはいけないっていうことで行かないという選択をした、まあ験担ぎといいましょうか、そういうものもあったんでしょうけども、そこはね実らなかったのは残念だったなと思いますが、うん、連覇してたらすごいチームだったと思いますし、連覇にほぼ手かかってたのになっていう、
かけてたんですよ、はい、だから繰り返しになっちゃいますけど、デシャン監督が考えた主力、ね、6人いなくて、うん、ああですから、もうこれデシャンの別に経歴に何ら傷がつくわけではなく、
本当ですね、
まあ、次がジダンなのかどなたなのか分かりませんけど、うん、プレッシャーかかりますよ、うん、あ、まあ、デシャン監督辞める辞めない別ですけど、
は
い、
残る可能性だって ねありますもんね、うんうん、
まあでも 1,2 年休んだ方がいいのかな。だって10年間アウトプットばっかりしてるわけでしょ。
3シーズンですよ ね、
まあ、ちょっとインプットする時間はあった方がいいじゃないですか、うん、ですね、ベスト8優勝準優勝ですよ。
すごい、
そんな監督
すごいですよね。いやフランスとクロアチアは本当にすごいと思う。本当すごいですよ、うん、この4年間ってすごい長くて、うん、戦術的にも体力的にも科学的にも変化が著しい、フットボールの歴史の中で見ても、うん、はい、著しい時代の中でこの2つの大きなワールドカップっていう大会で結果残したっていうのは僕はもう本当称賛に値すると思います、う
ん、だからクロアチアだから、まあ、当てにならないランキングなんですけど、
当てになら
ない、ね、FIFA ランキングで言うんだったら、はい、うん、クロアチアなんてもっと上でいいんですよ。
本当そうですよね、うんうんうん、まあ、FIFA の貢献度というところがね、はいはい、いろいろ、ね、うん、決勝戦の中で加瀬さん特に印象に残った選手とか、この選手が MVP じゃないかって言って誰ですか。
まあ普通に言っちゃったらエンバペなんですよね、やっぱりね、
う
ん、もちろんメッシもすごいんですけど、うん、やっぱエンバペの小細工しない、うん、あの突破っていうのは ちょっと日本人に出てくるのかなっていうぐらいのところのスピードパワーがありますから、なんでしょうね、100メートルでオリンピックで金メダルを取れるような選手がそのスピードを持ってピッチに立ってるみたいな感じがするので、
そのスピードを生かしながらの技術ですよね。
はい、だからさっき地球外生命体って言いましたけど、ちょっと日本人の発想では出てこない選手なんですよね。だからもう、まあ、これもうフランス代表を続けるにしても、パリ・サンジェルマンリーグワンで優勝するのに決まってるじゃないですか。
そうです ね。
でやっぱりチャンピオンズリーグ欲しいと思うんです、エムバペね、もういいんじゃないですかパリ、来年の夏あたりどっかパッと、取れるとこ行った方がいいんじゃないですか。
そうですね、カタールはね、本当ワールドカップを開催し、パリ・サンジェルマンのスポンサーになって、でそのパリの選手たちが大活躍をしたという点ではめでたしめでたしっていうところだと思います。まあエンバペはねまだ若いから、もし優勝してればペレさんと並ぶ2大会連続あの年齢でっていうところになるところだったわけですけども、まあただ2点目は圧巻だったと思いますし、
すごかったです、あのボ
レー。 PK にしても今回のワールドカップって PK っていうのがすごくこう重くのしかかってきた大会だったと思うんですが、
はいはい、
僕らの代表もそうでしたけれども、それでもディブにコース同じコース挑んでいて、全部技術とスピードで上回ったって、触られてても決めてしまうっていう、あのエンバペって何もかも持ってるんだなと思いますね。
だから PK 決勝で蹴った時に随分レフェリーの方を見てたので、
はい、
なんか焦ってんのかなと思った。
あ、なるほど、
そういうわけでもなく、普通に決めてると 思ったから、すごいなと思った、
確かにね、ワールドカップ総括ということで、まあ、ちょっと、ほとんど決勝の話しちゃったんですけど、イングランドはまた別の機会に置いておいて、笠谷さん印象に残った部分とか、あるいは大会を通じてこう感じたことって何かありますか？
やっぱり日本代表に関してはね、はい、一言言っておかなきゃいけないし、ティームカムという日本サッカー協会の公式サイトでもそのチームの一体感というものが感じられますが、
はい、
非常に難しいグループステージを、難しいゲームプランを用いながら、よく戦ってくれたと思います、
はい、
それとあとベテラン中堅若手までが一つになって、そのなんて一体感、仲の良さっていうのが外に出てきたので、
はい、
多分多くの支持を得たんだと思うんですよ。過去の代表チーム、ネームバリューだけで言えばもっとすごい選手たくさんいたんですけど、どうしてもその一体感がなかった、それとその一体感って、心のことの心と心の結びつきって、今この現代軽視されるばっかでしょ、でも何かを成し遂げる時においては、ああいうものが心と心結びついてないとうまくいかないんだなっていうのが、改めて彼らを持って分かったので、日本代表には感謝ということですね。それと、シーズン中にワールドカップやって、絶対うまくいくはずないぞと思ってたんですけど
思ってましたよね、はい、
みんなシーズン中だから選手のコンディションが良くて、
ね、
すんげえ面白かったですね
本当ですよね、尺ですよね
悔しくて悔しくて
本当にね、サウジアラビアでやるの、
ね、
楽しみみたいになっちゃうと ね、いけませんけどね、簡単に思っちゃね、まあでもね、カタールができたんだったら大国であるサウジアラビアは当然やりたい、
やりたいでしょうし、
ね、なんで、はい、やっていいんだったら僕らやるよっていうのを当然名乗り上げて、インファンティーノはそこはプレッシャーかけられるに決まってるわけですよね。
だからそういうふうにね、日本もなんかできないかな、もう 3カ国っていうのは絶対無理だよな、周りの情勢考えると。
暑いし ね、今度ね、もうサステナブルって何、っていうぐらいにエアコンガンガン効かせてやった段階で
日本とオーストラリアとどっかでできないか、
おー離れてますね、それも大変だと思いますけど ね、まあ、中盤のねガンベアルさんも結構見てきて、まあ、特にここからプレミアリーグ勢としてはですね、すぐに再開するところが大変だと思うけど、欲しくなった選手ってのはいっぱいいるんじゃないかな。
もう日本の評価上がってるみたいですからね、かなりね。
そうですか、
はい、だからまあまあ噂の段階でも、要するに鎌田がトッテナムとか、あとそれからリバプールが三笘とか、そういう話が出るだけでいいじゃないですか。
確かに、ね、
はい、今まで出もしなかったんだもん。
確かに、
ね、
まあ、ニュースターね、いろいろと出てきたなと思います、アムラバトとかね、
ラバトね、
ガクポとか、 ね、あと僕お気に入りだったのはまた決勝の話に戻っちゃうんですけど24番のエンソフェルナンデス、
はいはいはいはい、
エンソフェルナンデスが、うん、あの5番のポジションにいてくれたことによってどれだけアルゼンチンが楽だったか、うん、で彼が疲れた時にさらに5番を本当に作れる、はいはい、ヌメロ5、
うん
ね、はい、パレデスが出てきて、パレデスはオランダファンとしてはこいつねっていうところちょっとあるんですけど、
あれレッドだよねも
うあれだったら大変なことになってたはずなのに、でもあの試合はあれで最後にフランスを黙らせてしまったのは僕パレデスだと思ってるんで、こういうのを持ってるアルゼンチンの強さで、こうメッシが泣かなかったじゃないですか最後まで、僕はメッシ泣くのかなと思って見てたら彼は本当にもう達観していたんですね。
だからエンソとかそれからパレデスとかデポルとか、
デポルすごかったです ね、もうシメオネにしか見えなかったですよ、僕は。
メッシに憧れ続けてきたあの連中が、はいはい、メッシのためにね、うん、そうワンフォーオールオールフォーメッシよね、
でも本当そうですよね、
ワンフォーメッシオールフォーメッシだから、それでその辺のやっぱりね、それもさっき代表に言った一体感だから、うんうん、その辺が改めて感じられたワールドカップの面白さだし、あと4年後なんか踏まえて言うと日本もたくさんいい選手いますけど、アメリカの中盤の3人が非常に良かったので、
いいですよね、確かに本当にね、
まあ、前線のプリシッチ含めて、
はい、
カナダやちょっとメキシコはちょっとまだそこまで4年後どうなるんだっていうところまでは分からないんですけど、アメリカいい監督つけたらいけるぞっていうような感覚はありますね。
同感です、うん、4年後最も伸びしろが高いのはアメリカ代表だなと思いますからね、そういうふうに考えるといくらでも話できて面白いなって、今パッとまた浮かんじゃったのがパプゴメスが、あ、なんか長友選手みたいになってるなとか表彰式ブラボー言うのかなと思って見てたりとか、ね、いろいろこう、ね、こうすねのところにね、キャプツバのタトゥー入ってんだなとか見つけちゃったりとか、あとクンですよね、クンアグエロ、
うん、
彼がやっぱずっとこう代表を離れてしまっても、彼だと離れたくて離れたわけじゃないけど離れてしまって、でそれでもずっとメッシと一緒にいたっていうのは、なんかいろんな人が支えてるアルゼンチンだったから、
ね、
うん、本当にフランスの憲法に拍手を送りたいんだけど、うん、ハッピーエンディングはこのストーリーだったのかなっ
ていう、ね、まあ、そうかもね、なんでアグエロは決勝の時にオタメンディと背番号あるユニフォーム着てたの？
自分のは持ってないからオタメンディ脱げって言って、多分それで19番つけてたんだと思いますけど、俺もユニフォーム着たいから脱げ、あの後ワールドカップ優勝の特注のユニフォームに着替えてたけど、待ちきれなかったから絶対ユニフォームで映りたいんだって言って、多分、そうだと思います。
なるほど、
だからあの背番号だったんだと。
なんでメッシじゃねえんだと思って、
オタメンディ脱がしたんだと思いますということで今日はワールドカップについて、この後、次回ぐらいにイングランドの話をまた伺おうと思います。はいはい、粕谷英樹さんでした。どうもありがとうございました。こちらこそ
どうもありがとうございました。